レイニーチャンネル。皆さんこんにちは、鈴雨レインです。今回は映画についてお話ししようと思います。映画が好きなんだけど、あんまりこう大っぴらに映画好きなんですよねって言いにくいよねみたいなそんなような話をしようかなと思っています。では今回もひとときのおしゃべりをお楽しみください。はい、改めましてこんにちは、鈴雨レインです。今日はですね、映画の話をねしようと思ったんですけど、お友達のですね、野木守さんと、のちこさんが2人でやっている今夜も油売りっていうポッドキャストがあるんですけど、それのですね、今日の時点で、最新の回、何回だろう、28回だったかな、第28回ぐらいのやつだと思うんですけど、映画の話をねされてまして、でその映画好きなんだけど、あんまりねそんなマニアックなね映画を見てるわけじゃないんで、大っぴらに好きって言いづらいみたいなようなことをねおっしゃってて、そうよねと思ったんですよ。そういうことあるよねみたいな。でですね、ちょっとそれにまつわるお話というかね、しようかなと思ってまして。なので、今日はですね、映画の話ですけど、なんか特定の映画でね、最近これを見て面白かったよみたいな、そういうことではなくて、映画好きっていうのは、ね、どういうのが映画好きっていうことなんだろうっていうことをね、ちょっと考えてみようかなと思っている次第です。実はですね、私はもうやっていないんですけど、映画のですねフリーペーパーみたいのを作っていたんですよね。いわゆる同人誌ですね。でそういうのをやっていたことがあって、その時のコンセプトがですね、映画ファンのね、映画ファンに物申すみたいなそういう感じのね、なんていうんですかね、あの映画好きの、特にねミニシアター系みたいなのが好きな人たちって、いかに人の知らない映画を知ってるかを競ってるみたいな空気感があるじゃないですかないですかね。私もねいろんなの見るんですよ。ミニシアター系もね見に行ったりすることもありますし、変なわけのわかんない映画見たりとかね、ゴダールとかもね見たりすることもありますけど、でも一番好きな映画はマトリックスなんですよね どの映画一番好きですかって言われたら、多分マトリックスが一番好きだなと思って言うんですけど、どうもねそのコアな映画ファンの方々っていうのはね、メジャーな映画はねもう見ないみたいな、あんなものは大衆に迎合しているみたいなそういうね、なんていうの、偏りを感じるのね。で、そういうねすごくコアな映画好きの人たちで集まって、しかもねそういう人たちで集まって、でみんなそういうねいわゆる映画ファンね、いわゆる映画ファンみたいな人たちのそのメジャーに対するこうなんていうのかな、忌避する感じとかね、でそういうその、ヒットしてる作品を好んで見に行くみたいなことに対してのなんか軽蔑してたりとかね、その変な斜めな姿勢っていうんですかね、そういう映画ファンに物申すみたいな感じのものをね作ってたんですよそういう映画のフリーペーパーね、もうねなんだろう、もうむちゃくちゃなやつです。もうねなんだろうな、まともなことは一切書かれてないですね。でもマニアックにもう好きな映画のことを をもう書き散らすというね。で、まあライターという、ライターっていうと偉そうですけど、まあ編集長というかね、そのリーダーの人は、実際に東京ウォーカーとかで書かれてるような、プロのライターさんだったんですけど、その人が、まあ音頭を取ってですね、まあやっていて、で、その人が自分の目にかなった書き手をね、最初はね、4人だったかな、集めて、で、作っていたんですね。で、そういうものに、私も参加しまして、で、しばらく、ややしばらくやってたんですよ。10年以上やってたかな。やってましたね。で、すごいマニアックにね、書いて。で、まあ、そのメジャーマイナー問わず、好きなものを好きと言うっていうね。だから、扱われてる映画はもう本当に変なのまであるんですよ。本当に変なのまであったり、まあ、ミニシアター系のやつももちろんあるし、夕張映画祭とかね、北海道でやってる映画祭ありますけど、まあ、夕張映画祭に出向いていってね、そこで上映されてるような作品を取り上げたりとかね、そういうこともしているし、ロードショー公開ものも、もう本当にね、結構見に行ってね、割とだからマイケル・ベイとかの作品をね、見に行って、まあ、ド派手に楽しんでみたいな。あとね、エヴァンゲリオンとかも、みんなで見に行って、今なくなっちゃったんですけどね、昔札幌劇場っていうね、札幌にある映画館が、ディノスっていうね、なんていうのかな、アミューズメントビルみたいな、ビルの中にシネコンがあったんですよ。まあ、そんなに大きくないシネコンがあって、で、その、シネコンのあるフロアの1個下のフロアがカラオケ屋だったんですよね。で、それも全部ディノスグループにやっていて、まあ、今そこから移転しちゃって、映画館は、殺撃っていう映画館は残ってるんですけど、カラオケ屋との併設じゃなくなっちゃったんですけどね。当時ね、その、エヴァンゲリオンの Q っていう作品が出た時に、もうね、僕らのその、フリーペーパーの編集部のメンバー、プラス、読者の熱い人たち、コメントを寄せてくれてたりとかね、するような、まあ、仲間たちですよね。その仲間たちと、あれね、8人ぐらいだったと思うんですけど、みんなでエヴァ Q を見に行ってですね、で、見終わった後に、カラオケのね、カラオケ屋のでかい部屋を借りて、まあ、そこ、カラオケはしないんですよ。カラオケ屋のそのでかい部屋に入って、で、カラオケ屋さんってお酒とか飲めるじゃないですか。で、それでね、みんなでお酒を頼んで、お酒飲みながら、今見てきたエヴァンゲリオンの話をするみたいな。そういうね、会をやってたりとかね、まあマニアックな映画好きの人たちでね、集まってやってたりしたんですよ。で、そういう人たち、まあ共通の認識として、そのね、まあ映画ファンを気取ってね、変な映画をめでていて、ね、なんかロードショーものなんかくだらねえとか言ってるやつはダサいっていうね、まあそういう姿勢でね、我々はやっていたんですよね。なんですけど、どうもね、その映画が好きとか言っちゃうとね、その、何ですか、映画好き警察みたいな人たちが現れてですね、ものすごい変なマニアックなね、アート映画みたいなやつをね、あげつらってきて、こう、ね、これがこうでしたよね、みたいな。まさか見てないんですかみたいな。鬱陶しいやつらが集まってくるわけですよね。それがね、鬱陶しいんですよ。だからあんまりね、大っぴらにこう映画が好きですって言いづらい。映画が好きとか言ってね、好きな映画っていうところにマトリックスとか書いてるとふんっていう感じなんですよね。鼻で笑われちゃうんですよっていうね、そのね、くだらない人々をやっつけるようなフリーペーパーを作ってましたね。なんだろう、年間ベスト100みたいなのやってたんですけど、まあ、ベスト100って書いてあって100個載ってないっていうすごいひどい企画だったんですけど、何を1位にするかみたいなところでね、変化球的なやつを出してみたいなね、これでいこうみたいなことやったりとかね、してましたね。そう、かなり楽しかったですね。で、そういうね、その映画好きっていうのは本当映画好きって言いにくいよねみたいな、その程度で映画好きとか言っちゃってんのみたいな人種がいるんですよね。そういうこと言ってくる人たちがダサいですよね。 ね。まあ僕らはね、あの、フリーペーパー作りながら、まああの、我々はですね、本当にいろいろ、メジャー、超メジャー級からね、何でもかんでも見ていて、まあ結構マイケル・ベイはね、みんな好きだったんで、トランスフォーマーとかが公開されるとね、もう絶賛でしたね。トランスフォーマーなんてアホな映画ですけど、かなりアホな映画ですけど、あの、アホだからいいって良さがね、ありますよね。そういうのをね、もう、なんだろうね、褒めてんだかなんだかわかんない文章なんだけど、絶賛してるんですよね。で、そういうね、フリーペーパー書いてたりとか、あとね、あの、全員一致でハリーポッターが嫌いでしたね。ハリーポッターが、まあ、みんな嫌いだったんですよ。全員嫌いで、全員でお金払って、公開初日に見に行って、そして文句を書くというね。そのハリーポッターがいかに面白くないかって話をするために、ハリーポッター金払って見に行くみたいなことをね、やってたんですよね。面白かったですね。まあなんかそれがね、別に僕らが正しいっていうことじゃないんだけど、その映画の楽しみ方っていうのはいろいろあるわけですよね。だから別にね、好きなんだったら好きでいいと思うんですよ。その大量に見ているから映画好きっていうことでもないし、別にね、その年間に3本ぐらいしか見なくても、その3本ぐらいをね、ずっと繰り返し見てるような人もいるわけですよね。それはね、もう立派に映画好きだと思うんですよ。まあ我々は結構それなりに数は見ていましたけど、でも僕はね、少ない方でしたね、その編集チームの中ではね。少ない方って年間100本は劇場で見るんですよ。100本ぐらい劇場で見ますけど、それでも少ない方でしたね。もうね、なんだろう、その年に公開されてる映画の8割ぐらい見てるようなクレイジーな人たちがいて、まあでもね、そういう人たちって別にね、そのなんていうんですかね、そのね、そのぐらい見てないとなんか映画ファンとは言えないよねみたいなことは言わないわけですよね。その人たちはもう息をするように映画見てるから、別にね、その年間400本とか見ることが別に何にもこうね、特殊なことではないんですよね、彼らにとってはね。だからなんていうのかな、その何でもそうですけどね、その推しみたいな話もありますよね。その推しみたいなやつも、あのにわかとか言うじゃないですか。よく出てくるでしょ、なんだかのファンとか言ってるとね、にわかは引っ込んでるみたいな、そのなんだろう、アンチにわかの特殊な人種の人たちいるじゃないですか。ああいう人たちが登場してね、こうね、ちゃちゃを入れてくるわけですけど、まあ基本的にうるせえよって話なんですよね。そういうなんかね、まあ、そういう人たちがこうなんていうのかな、その自分のね、推しているその文化が広がっていくことを阻んでるような気がするんですよね。ね、だからミニシアターも別にね、ミニシアターとそのロードショー別に区切る必要もないと思うんですよね。まあ実際問題ね、その上映してる映画館が違うっていうその歴然と差があるので、まあどうしてもそこに境目はできてしまうんですけど、そのね、変な、なんだろう、あの何、変なカルチャー変なカルチャーあるじゃない。それがね、本当にね、嫌なんですよね。あの、例えばね、私なんかは、あの、ラース・フォントリアっていうね、デンマークの変な映画監督がいるんですよ。あの、有名な作品では、あの、ダンサー・イン・ザ・ダークっていう、ビョークが、ミュージシャンのね、ビョークが主演してる、あの、映画があって、それはすごく有名なんですけど、まあ、そういう映画を撮ってる、ラース・フォントリアっていう監督がいるんですよ。で、そのね、ラース・フォントリアの作品って、あんまりメジャーじゃないので、まあ、ダンサー・イン・ザ・ダークはメジャーで、今、あの、4K リマスターかなんかで、また映画館でやりますけど、それはね、結構メジャーな、大きいシネコンで上映されるんですよ。なんですが、あの、普段のね、トリア監督の作品って、ミニシアターなんですよね。で、そのね、ミニシアター、札幌にもあるんで、見れるのは見れるんですよ。でもね、その劇場の空気感が本当に嫌なんだよね。なんて言うんですかね、その敷居が高いっていうの？あの、変にね、こう、なんて言えばいいかな。 ハイカルチャーな感じっていうんですかね。その、まあね、店自体も、店っていうかね、その映画館自体もね、ミニシアターを好むような人たちが集まってくることを想定した作りになってるわけですよね。もちろんそういう客層に向けてるんだからそれで合ってるんですけど、それがね、もうね、別にただ映画見れればいいんだけどみたいな感じがあるんですけど、なんかね、もうなんかアングラのね、アートの、いろんなパンフレットがね、置いてあったりとかね。まあ別に置いてていいんですよ。置いてていいんだけど、なんかそういうものも全般興味あるんですよ、アピールの人たちが集まってきている、その空気がものすごく嫌で、お前は絶対お前本当にそれが好きなわけじゃねえだろみたいな人たちがいるんですよね。ポーズで映画見てるような人本当に好きなのみたいな。本当に好きな人はなんかね、そういうなんかポーズじゃなくて映画見るじゃない。それをね、なんかそのアクセサリーのごとくね、この映画見てる私素敵みたいな感じの人たち集まってくるんですよね。そういうね、文化圏に行くと。で、そういうところの人たちは本当にね、まあ、だから私なんかがね、トリア監督の作品見に行くじゃない。で、そんな風になってると、やっぱりそういう風な同種だと思われがちなんですよね。で、映画もね、年間に結構100本ぐらいは映画館で見ていて、で、それ以外のものもね、いろいろ、まあ、今だと配信とかでね、いろんなの見たり、あと映画のコラム書いてたりとかね、するので、まあそういう感じで、ああ、じゃあ映画お詳しいんですね、みたいな話になるじゃないですか。どんな映画お好きなんですかって言って、マトリックスっていうと、もうね、終わるんですよ、すべてが。面白いからマトリックスって言うんですけどね。まあ、マトリックスかね、好きな映画、まあ一番好きなのは多分イノセンスなんですけど、イノセンスってアニメの映画なんで、あんまりね、ミニシアター系の映画好んでる人でもあんまり知らなかったりして、まあ、特にその、アニメの映画ってね、映画好きの人たちでもアニメ文化に対してこう興味のない人ってアニメ映画一切見ないんで、全然知られてなかったりするんですよね。イノセンスは本当にね、説明しないと分かってもらえないんで、まあ、イノセンスが一番好きだけど、表向きマトリックスって言ってるんですよね。いや、マトリックス本当に好きなんですよ。マトリックス本当に好きなんだけど、そのね、ミニシアター文化の人たちのところに行ってね、まあ、トリアとかを見て、見に行ってるようなところで、どんな映画を好きなんですかって言って、マトリックスっていう時のそのね、破壊感、いいですよね。最高に面白いんですよ。何かをね、その人たちの何かをぶっ壊した感じがする。そういうね、ことに。まあ多分ね、その瞬間向こうはね、ひどく軽蔑すると思うんですよね、私のことをね。って。そんなメジャーな映画見ちゃうような人なのみたいな。それでトリアなんて見てんの分かってんの本当にみたいな空気出て、それが面白いんですよね。なのでね、あえてマトリックスとか言うんですけど。でもね、マトリックスが好きで、ラース・フォントリアが同時に好きで、まあ、ゴダールとかもね、好きで、いいじゃない、別に。まあ、ゴダールはね、ゴダール、ジャンリュック・ゴダールってフランスの映画監督がいて、なんだろう、アート映画の巨匠なんですよね。でね、まあ、結構なんだろう、めでられているというかね、ゴダール、なんだろうな、教養、映画的教養の筆頭みたいな監督ですね。ゴダールぐらいは知ってなきゃみたいな、そういうポジションなんだと思うんですけど、ゴダールの映画ってすごくて、もうね、勝手なんですよね。演出とかもデタラメでめちゃくちゃ勝手な映画で、そのね、勝手なところが好きなんですよ。もうなんか BGM とかもわけのわかんないタイミングで始まって、なんか曲の途中とかで急に終わっちゃったりとかするのね。それがね、最高に面白くて。で、多分ね、そのゴダール好きとか言ってて、そんな風におちょくって見てる人はほぼいないと思うんですよね。僕は結構そのね、ゴダールのその めちゃくちゃなとこが好きで、こんな身勝手な映画作ってて、それがね、こう、なんか大層なアートであるという評価を 受けていて、いいなと思うんですよね。面白いなって。だからなんだろうね、その美術とかもそうですけど、その美術わかるわかんないって話あるじゃない。そのね、あの絵画とか見に行ってもね、まあ、よくわかんないしみたいな。でそのよくわかんないっていうその初心者の、入り口のハードルの高さと、そのね、分かったようなことを言う人たち、まあね、その分かったようなことを言う人たちが壁を作ってると思うんですよね。まあ、映画にしろね、アートにしろ何でもそうですけど。でなんか評論とかもね、偉そうなこと書いてあるじゃない大体。でそれはね、別にね、そういう文化だと思うんですよね。その分かったようなことを書く評論があって、それを読んでその通りであるとか言って楽しむ領域、それはね、分かってるってことじゃなくて、分かってる風な空気を楽しんでいるんだよね。まあ、自己陶酔的なもんですよね。アートに酔ってるわけじゃなくて、そのアートをめでている自分に酔ってるんだよね。それはね、別にいいんですよ。それはそれで、そういう楽しみ方もあるからそれでいいんだけど、あのそうでない人たちが入りにくくなっちゃうのが嫌なんですよね、私はね。だからトリアなんてね、わけわかんないけど、そのわけわかんないから好きなんですよね。だからなんかね、別にその表現のね、尖っているところがどうであるとか、そんなことはどうでもよくて、わけわかんないことをわけわかんないように描いて、なんかたわごとなんですよ。まあ、基本的にね、私はたわごとが好きですから、たわごとみたいな映画は好きですね。まあ、ゴダールに至ってはたわごとですらなくて、もうなんだろう、身勝手まあそういうものがね、そういう楽しみ方でいいんじゃないって思ってて、でそういう感じたままのね、この映画こういう風に面白かったっていうことを書くようなフリーペーパーをやってたの。ゴダールの映画はね、見に行ってなんだこれはっていう感想を書いた本当にね、なんかもう前衛的なというか、現代音楽みたいなね、わけのわかんないピアノがジュルジュルってなってみたいな、意味わかんないタイミングで急に音楽が始まって、そのよくわかんない音楽がね、しかもバババってなって、でなんか誰か喋ってるところの途中とかでいきなり曲がブツって切れて終わって、あと無音になっちゃったりとかね、すごいんですよ。事故かなっていう事故かなと思うような編集でね、それってね、そんなもの見たことないじゃない。そんな失敗みたいな編集になってる映画ってね、だって素人が作ったってそんな風にしないじゃない。だからゴダールってすごいなと思うんですよ。そういうものを作っていてね、でそれを素直に楽しめばいいんだよね。これは何を表現しているのかとか、そんなことはいいから、急に終わっちゃう BGM を楽しめよって思うわけですよね。だからそれにね、なんかいちいちゴタクをつけないといけない人たちがこうね、敷居を上げてくんですよね。それをやめてほしいと別にいいんですよ、その人たちが内輪にやる分にはいいんだけど、それをね、これが分かんないようなのはまだまだだなみたいなうるせえよっていうのを本当にやめてほしいなと思ったりしますね。っていうかね、あのそれが嫌で、あのミニシアターに行きづらいなと思ってる人たちはですね、ぜひ配信でね、見るといいんじゃないかなと思いますね。なんかどんどん配信してほしいよね。特にそのミニシアター系のやつこそね、配信してほしいですよね。なんかディズニープラスとかね、もうディズニーなんて別にでかい劇場でもいくらでも見れるからいいんだよって感じなんですよ。そんなんじゃなくて、もっとね、わけわかんないやつを配信する映画チャンネルやってほしいね。まあ、そうするとね、どこかっていうと、意外といいのがね、ギャオなんですよ。ギャオって知ってますか？あの有線のね、まあ、もう知ってるよね。有線が やってる映像配信のサービスで、多分あのブラウザベースでね、あの映像配信をやるサービスのすごい初期のやつですね。結構最初の頃だと思います。他のが出てくる前にやってた。でこのね、ギャオを立ち上げた時ね、ギャオが立ち上がった時に、実はですね、私はギャオの編成部にいたんですよ。あのアルバイトですごいでしょ。 ね、何にもすごくないんだけど、ただのアルバイトだから全然すごくないんだけど、ギャオ本当に立ち上げたばっかりで、まだね、編集部というか編成局って言ってましたけどね、当時がね、あそこですよ、どこだったっけ、国会議事堂前、国会議事堂前にオフィスあったんですよね。今もあるかちょっとわかんないけど、そこにね、新しいオフィスを借りたばっかりで、で、またサーバールームとかもね、作ってたのぐらいの時です。その時に入って、まだ編成局8人くらいしかいなくて、で、まあ各ジャンルごとに、社員さんがね、いて、まあそこにサポートみたいな形でアルバイトが入ってるんですけど、で、私はそのね、映画部門のサポートに入ってたんですね。で、それは別にね、映画に詳しいからとかじゃなくて、たまたま、本当にたまたまで、で、その映像のチェックをしたりとか、するような仕事から始まったんですけど、まあ、映画いろいろね、知ってたんで、そのね、映画のじゃあ、紹介のコメント書いてくれみたいなことをちょっとやったりとかね、っていうのをやってましたね。で、主にね、私が担当してたのは、その映画の分野と、あとね、アイドルのやつ、アイドルのイメージビデオみたいなやつ、グラビアアイドルのイメージ映像みたいなやつですね。それはね、本当に、そういう仕事をしなきゃ見なかった世界だったんで、あ、こういう世界あるんだと思ってね、新鮮でしたね。でね、あ、そうです。話がめちゃくちゃ逸れたけど、そのギャオのね、何がいいかって、ギャオって、映画配給会社のギャガっていうね、GAGA って書く、ギャガっていう、映画の配給の会社がありますけど、あそこと母体が同じなんですよ。なので、ギャガが配給してるやつが、ギャオで配信されるんですよね。で、ギャガって、ほんとね、よくわかんないヘンテコな映画をね、配給してくれてるんですよ。で、まあ今回だと、例えば直近でね、今、リスペクトっていう映画、あれ確かギャガが配給だったと思いますけど、アレサ・フランクリンのね、電気映画みたいなやつ。あれもね、確かそうだったと思うんですけど、ギャガってね、メジャー級の映画館でかかってるやつも配給してるんですけど、ちょっとね、マニアックなやつが多いんですよ、配給してる作品がね。なので、ギャガの、このね、配信、まあ、ギャオがね、ギャガで扱ってるようなやつを配信してるんで、ギャオはね、結構、ギャオの映画部門っていうのは、なかなかいいような気がしますよ。もっとでもね、もっと増やしてほしいね。もっとその、ミニシアターじゃなきゃ見れないようなやつを、配信するサービスをね、ぜひぜひやってほしいですよね。そしたらなんかサブスクお金払ってても見たいよね。何しろミニシアターってね、その、なんかわざわざ行くのに、その変な変な空気感のあるところに行くのももう嫌だなっていう、なんかそのね、ハードル、心のハードルがあるし、まあ、物理的にもちょっと遠いしっていうのもあって、ミニシアターはね、本当によっぽど見たいものが来ないといかないんだよね。でも後になってね、あ、こんな映画やってたんだ、見とけばよかったって思うようなやつあるんだよね。だからね、そういうサービスやってほしいな。ミニシアター系の配信サービスね、そういうのがいいですよね。まあ、メジャー系はね、本当に今やいっぱいあるじゃない。ネットフリックスあり、U-NEXT あり、Amazon プライムあり、ね。まあ大体どっかしらで配信してくれるから見れるじゃないですか。まあ大体それにね、めぼしいやつは映画館で見てるし、って考えるとね、なんかミニシアターを配信してほしいなって思いますね。すぐ終わっちゃうしね、ミニシアター系のやつってそんな1ヶ月とか上映しないから、本当にね、2週間単位ぐらいで終わっちゃうんですよね。だからなんだっけ、ラース・フォントリアのマンダレーって作品の時、マンダレーの時ね、確か本当に駆け込みギリギリで見たんですよね。なのでなんかぜひ配信してほしいな。マンダレーとか多分配信されてないんじゃないかな。マンダレーって作品はドッグビルって作品の続編なんですけど、意外とね、ニコール・キッドマンが出てるんですよね。ニコール・キッドマン主演で、まあすっごい特殊な映画なんですけど、どっちかというとね、マンダレーよりもドッグビルを見てほしいんですけど、ドッグビルも多分ね、ないんじゃないかな、この配信が。 DVD もあっという間に廃盤になって なんでだよって感じなんですけど、ぜひぜひ見てほしいというか、まあ見てほしいというかね、自分がもう一回見たいな、あの映画は。とかいう話をね、またしたいですね、どっかでね。もうね、永遠こういう話しだすとね、いくらでも喋れちゃうから、止めどなくなっちゃうんだけど。ね、まあ映画は本当にね、大好きですね。だからスピルバーグとかね、スティーブン・スピルバーグとかの映画も大好きで、もうインディ・ジョーンズとかね、昔はもう本当に小学校ぐらいの時からずっとスピルバーグ映画で育ったようなところありますからね。そういうメジャー級の映画から、へんてこなわけわかんないやつまで、まあ、わけわかんないやつは割とトリア監督とか、まあタルコフスキーとかも好きなんですけどね、ロシアのね、まあ、タルコフスキーの方が多分語ったら面白いかな。多分ね、タルコフスキーの映画は見ると眠いんですよ見ると眠いんだけど、あのあれをね、多分タルコフスキーわかんない人にどこが面白いのか説明するようなねコンテンツやったら面白いかもしれないね。多分ね、そのいわゆるタルコフスキーをめでてる人と、あのね、僕がいい、ここがいいって思ってるとかだいぶ違うと思うんですよね。そういう話をね、いっぱいしたいね。まあそんなことでね、映画好きだけど、まあ映画好きだから好きって言ってこうぜっていう話ですね。あの別にね、いやでもそんなに見てるわけじゃないしとかね、そういうことはいいから、なんか好きな映画があってこれが熱いんだよって語れるような映画一本でもあればいいんじゃないですか。映画好きですって言って、っていうかね、そういう世界にしていきたいよね、まあ、いちいちなんとか警察が登場してね、もうただ好きだって言ってるだけなのに、お前その程度じゃまだ甘いとかね、そのなんかすぐ知識量だなんだでマウント取り合いになるじゃない、それつまんないよねそう、お前本当に好きなのかよって思わない？なんか僕ね、いつもそう、ああいうの見るたびにそう思うんですよね。あの知識量でマウント取り合ってるのって、あれってさ、そのコンテンツをね愛してるわけじゃなくて、あの知識を集めてその競争するっていうかね、それを楽しんでるんだよね、きっとね。別にそれはそれでいいんですよ。そういう楽しみ方をする人は別にそれでよくて、別にそれを否定するもんではないんだけど、だけどそのね、マウントを取んなよって思うよね。あれ多分でもマウントを取るところまで含めて楽しみなんだろうね。ね。確かになんかね、その知識があればあるほどね、映画って楽しめると思うんですよ。よりね。それは、あの、何事もそうですよね。例えば、あの、世界史とかね、ちゃんと学んでいるかどうかで、まあ、日本史でもいいですけど、世界史でも日本史でも、その歴史ってものを学んでいるかどうかでね、あの、現在起きているいろいろなこととかね、その世界情勢みたいな話の、その受け取り方って変わってくるじゃないですか。まあ、本読んだりとかね、しても、あの、その本を読む前に持っている、その、前提知識というか、まあ、文脈みたいなものですよね。文脈っていうとなんかね、正しいのかどうか分かんないですけど、まあ、多分英語のコンテキストだと、日本語だと多分文脈ってことになりますけど、そういうものを踏まえているかどうかで、その得られる情報量って変わってくると思うんですよね。で、多分それが教養ってことだと思うんですけど、だからその知識量はもちろんね、あるに越したことはないと思うんですよ。だからなんかポッと映画をね、それこそマトリックスを見たときにね、あのエンタメ映画しか見たことないっていう人と、そうじゃないものも見ている人では見え方は違うだろうし、そのより深いところまで分かったりとかね、さらにはその映像技術のこととか、あと前マトリックスなんかの場合は特にその色ですかね、そのあれカラーコレクションって言うんですけど、そのカラーコレクションっていうその、まあ映像を作る上では何ていうのかな、撮影した後のコンポジットっていう作業があるんですけど、そのコンポジットっていう作業のところでやる、カラコレ、まあ、あの我々はカラコレって言ったり略したりするんです。そのカラーコレクションっていう色調整の工程があるんですけど、そういう知識とかがねあると、マトリックスってそこにかなりね、それ自体が表現になってるので、あの そういうことが分かるとより面白かったりはするんですよね。でそういうのは確かにあるけどね。だそれを分かんないで見てる人に対してね、お前は分かってないじゃねえかって言う必要ないじゃない。それがね、なんかね、そういうなんか変なマウントの取り合いみたいなことはしないで、こう、別に知識をね、深めて、マニアックに楽しむのは、楽しめばいいと思うんですけど、ね、へんてこな方向に行かずにできないもんかなと、常々思いますね。まあ、特に映画ファンのね、映画ファンという人たち、まあ、我々もそうなんですけど、そのね、フリーペーパーを作ってる時には、映画ファンに物申すというね、いわゆる、まあ、我々はいわゆる映画ファンとはちょっと違うぞっていう、そのね、あの、線を引いてね、やってた感じでしたね。まあ、違うぞって言って線引いてるのぞって、だってね、それだって一種のマウントではありますけどね、まあでもマウントっていうよりは、あの、なんだろう。我々はね、自分たちが上だとは思ってないんで、そうではなくて、あの、もっと破壊的に、ね、その上とか下とか、まあ前とか後ろとか全部いらねえみたいな感じの、とりあえず楽しくやろうっていう感じでしたけど。まあね、でもそれが変な共感を得て、発行部数的にはですね、マックス2000部ぐらいだったのかな。あっという間になくなったんですよね。すごい人気でした、そのフリーペーパー。惜しいね、ほんとね、なんかみんな年取って忙しくなっちゃって、まあ、忙しくなっちゃってというか、まあ、だんだんね、やっぱ年取ってきて、気力がなくなってきたんですよね。それで、少なくなっちゃいましたけど、まあまあね、楽しくやってましたよ。それは終わっちゃって、今は私はですね、映画のコラムみたいなやつね、それはまともな媒体に書いてますから、そんなにふざけたことは書いてないですけど、でもまあ、ちょっと特殊な感じの、特殊な感じなのかな。まあちょっとね、映画評、普通、あんまり普通とは違うような映画評書けたらいいなと思って書いてはいますね。なんかの映画の時に、監督さんがね、その、私の書いたコラムをご覧になって、まあ、それのね、その媒体がツイートしたツイッターのやつをご覧になって、まさに自分の作った映画ね、は、こういう映画ですって言って、私の書いたそのね、コラムみたいなやつをね、ツイッターでリツイートしてくれたことがあったんですよね。それは本当にね、なんか、書き手冥利に尽きるというかね、そういう出来事でしたね。なんていう映画だったか忘れちゃいました。こういうところがね、ダメだよね。その話するんだったらちゃんと調べとけばいいんだけど、この話をするかどうかも分かんないまま撮ってたんで、今ね、たまたまそういう話が出て、ああ、タイトルが分かんねえなって思いましたけど、あのね、タイトル分かんないけど、一応映画の説明しとくか。あの人が出てるんですよ。なんだっけ。なんだっけ、なんだっけ要素が多すぎるね。あの、チームナックスの人、大泉洋さんと一緒にやってる人です。あの人なんていう名前だったっけ、有名な。チームナックスで多分あの大泉洋さんの次に有名な人です。その人がね、あのオカマの役をやってるんです。で、そのね、すごく緩やかに日常が流れる作品なんですよね。で、まあ、いろんなエピソードがあるんだけど、一つ一つのエピソードは別にそんなに大きいことは起こらないですね。いろんなことが起きるんですけど、もう大事件は起きないですね。少しちょっとした事件が起きて、波乱が起きて、それを乗り越えてみたいな、まあ、いわゆるね、その市井の人々の暮らしを描いている作品ね。まあちょっと特殊な世界を描いてるわけですけどね。そのキャラクターもね、ちょっと得意なキャラクターだったりしてっていう作品なんですよ。なんていうタイトルだったかな。で、まあその映画についてね、 すごくいい映画だったっていう感想をね持ったけれども、後で振り返るとどこが良かったのって言われるとよくわかんないっていうね。で、まあ同じ映画を見た人たちで集まって話をしたらね、私はここが好きだったっていうのが、まあ、いっぱい出てくるようなね。だからそのどの一つのシーンとってもここが好きだったっていう人がいるんじゃないかって思うようなね、そんな映画でしたっていうことを書いたんですよ。そしたらね、その監督さんがね、まさにこういう映画ですっていうふうにおっしゃってくださって、いやー、それはね嬉しかったですね。何の話だろうこれ今日はもうね40何分か喋ってますけどね。というわけで後半戦に行くチャンスを逃したままこんなに時間が経っちゃったので、もうエンディングトークに行こうかな。ではエンディングでですね、ちょっとした機材的なお話をして終わりにしたいと思います。はい、というわけでダラダラダラダラダラダラと喋りましたね今日は。あのね、映画好きって言いづらいよねって話をしようと思ったのに、なんだろう、うるせえことを言う人たちに対する文句みたいなね、映画好きって言いづらいよねっていう話じゃなくなっちゃったよね。っていうか、言いづらくしてるやつらどっか行けっていうような話になっちゃいましたけど、まあ、思ってることはそういうことでした。で、私のですね、この録音環境、まあ、環境は変わってないんですけど、実はですね、スペースの都合で、モニターがね、1枚しか置けなかったんですよ、今まで。で、それをですね、まあ、モニターアームを使って、まあ、小スペース化することによってですね、2枚目のモニターを強引に設置することに成功しました。そのためですね、まあ、今までね、BGM 再生してるソフトは、まあ、バックグラウンドに行っちゃってて、違うな。BGM 再生してるソフトが前に出てて、録音してるソフトがバックグラウンドに行っていて、録音状態がどうなってるか見えなかったんですよ。それがですね、今デュアルモニターになって、BGM を再生してる画面と、録音してる画面がですね、2つのモニターに1つずつ同時に見える状態になりましたので、これでどれがどのような音量で再生されていてとか、そういうの見ながら、現在42分、49、50、51 秒ぐらい、今録音しているという状態がですね、見えるようになりました。まあ、ただそれだけなんですけど、音質とかそういったものは一切変わってません。すべての機材は今まで通りですが、モニターが1枚増えたことによって、私の作業がだいぶ快適になりましたという、どうでもいい情報でございました。まあ、そのうち機材的なマニアックな話とかも、しようかなと思ったりしてます。あ、そうだ。いきなり告知みたいなことになりますけど、ノートの方でね、前回も話したかもしれないけど、有料のですね、マガジンを始めましたので、よろしければぜひチェックしてみてください。まあ、有料マガジンですけども、月額サブスクみたいなんじゃなくて、一回買い切りです。で、一回買い切りで、中のコンテンツはどんどん増えていくっていう状態なので、まあ、私の活動に興味をお持ちの方はですね、きっと損はないんじゃないかなと思います。マガジン全体だと500円で、一つ一つの記事は1本100円で個別販売もしております。なので、まあ興味のある記事だけね、100円で読むっていうこともできますし、まあ興味あるものが5つ以上あればですね、500円1回買っていただくと未来永劫というかですね、その100円のコンテンツがどんどん増えていくっていう形になりますんで、結果、安上がりになる。まあ5本以上興味あるものがあればね、元は取れるというそういうコンテンツになっておりますので、ぜひぜひチェックしていただければなと思っています。まだ始めたばっかりなんでね、今8本ぐらいかな収録してまして、で、まあ、時々ね音声とか映像のコンテンツもね、YouTube の限定公開のところに上げて、そのノートにリンク貼ってみたいな公開をしてたりもします。で、いろんなコンテンツをね幅広く やっていきましょうと思ってますので、あとね映画の話もしてます。映画はね、あの大体週に1本見てるので、週に、まあ、週に1本2本ぐらいは見てますね。週に1、2本見てるんで、今週の映画っていうことで週に1本ぐらいコラム書いていこうかなと思っております。これはですね、あの別媒体に書いてるコラムとは全く別の、まあ、作品的には被ったりもしてますが、文章は全く別のものを、書いてます。まあ当たり前ですね。あのギャラをいただいて書いてるコラムは他のところに転載するわけにはいかないので、全く違う内容でノートの方には書いております。こちらは100円で販売しながら、まあ、500円買い切りのマガジンにも入ってるので、ぜひ映画好きの方もチェックしていただければなと思います。もうね、用法ジャンル問わずいろんな映画を紹介してます。まあなんだろうな、あのそんなにねマニアックなのは出てきませんね。あの北海道で あのいくつかの都市で上映されている映画に限られています。あの北海道のその媒体に出すコラムのやつなんで、北海道で上映してない映画は基本的にはあの見には行ってないので、まあ、見に行けないしねっていうことでねやってますね。まあ今のところは映画館で見たものを書いてるんですけど、今後配信とかでねあの見たものについても書いていくかもしれません。あとね、あのなんかもしこの映画のねレビュー書いてほしいみたいなあのあればリクエストいただければ挑戦してみようと思います。あとはね、なんか難解な映画、難解映画をあのデタラメな解釈で見るっていうのもね面白そうだよね。デビッド・リンチのマルホランド・ドライブとかね、ああいうやつをあのなんだろう、読み解くというよりはね意図的に誤読していくっていう、そのねわけのわかんない方向へ迷い込んでいくっていう見方をするとかね、そういうのは楽しいですよね。まあ、そういうなんだろうな、あの映画の楽しみ方みたいなこともね、その、まあ、ノートの方かこのポッドキャストかいろんなところでちょっとね紹介していきたいなと思いますね。アートはね分かる必要はないんですよ。面白ければいい。面白がれたら勝ちです。何でもそうですね。なんかいいと感じさえすればどこがいいか分かんなくてもいいんですよ。あの楽しいとかね、美しいとか嬉しいとかなんか感じれば、まあ、悔しいとか悲しいとかね、恐ろしいとかそういうのでもいいですけど、負の感情でも何でもいいんですけど、あの心が動きさえすればもうそれはアートを感じたことになっているのでね、まあ、堂々と美術館とかね足を運んだり、アートシアターもね全く普段アート系の映画見なくても全然足を運んで堂々としていきたいですね。まあ片身は狭いんですけどね。まあその辺をいろいろご紹介したり、私のアプローチをお話ししたりしていけたらいいかなと考えております。ではでは、今日も長くなりましたがお付き合いありがとうございました。ではまた次回まで、皆さんが穏やかな時を過ごせますように。